新聞連載小説、和田良作、最後の一式、430-436。忠興の養父のごとき存在のこの中年男は、当然、一式五郎を打つおつもりでござりましょう。若者らしゅう、強敵の双剣なるを打ち、世間に我が武威を示したいのではござりますまいか。かの者がこのまま回復せず、絶命することも大いにありえまする。ゆえに今は、イヤ様のお命の危うきが去ったということに満足すべきではござりませぬか。言うと、冗談めいた口調のままで言葉を継いだ。ですが万が一、もしも親方様が敵を撃つ気を失うたとなれば、信長公にお出ましいただくほかござりますまいな。一色家の重臣どもは意外の念を抱き警戒している。何しろ光秀の敗軍とその死の方が弓の騎乗に入ってから数日が経過してもなお宮津城から軍政が発せられる気配がないのだ。何を企んでおる。殿物助などは考えあぐね連日軍議を開いたが、広間に集まり車座となった10人ほどの重臣どももまた首をかしげるばかりであった。物見に発した家臣からは毎日宮津城周辺での動きが報告される。それによると出兵するならば馬場に出て勢ぞろいさせるはずだが、その様子はまるでなく、むしろ一色家の襲来への備えを固めているようだという。中左衛門が巨体を揺らし、わめくように疑問を呈する。親方様がかような時、やつらは何故その好機を生かそうとせんのじゃ。その叫びを聞き、親方様は今どのようなと兄に聞くのは身分柄、五郎の居室に入るのを許されていない小左衛門だ。殿物助は今も嫌と長をかけ、および一色家の女房衆が交代で看病している旨伝えた後、薬師が案じた通り、体に毒が回り、高熱を発しておられる。回復どころか日に日に悪化する始末じゃ、と、秀麗な女面を苦しげに歪めた。く、小左衛門は、女面の髭を震わせ吐き捨てる。奴らは我らの油断を誘う猟犬に違いないわ。猟犬か。ここでふと殿物助が声を漏らした。続けて発したのは一度は知らぬ五郎とのやりとりである。親方様は己の猟犬で敵を図るなと仰せであった。むっと不機嫌な顔で兄の顔を覗き込む小左衛門をいなすように、殿物助はかぶりを振り、茅城を攻めていた折、佐野城が挙兵したのを覚えていよう。その際、この鎮圧を長岡家が我ら一色家に求めては来ぬかと皆で案じたであろう。しかし幸いにも一色家に鎮圧は求められず、丹後の者同士での殺し合いは避けられた。わしは長岡家の者どもの知恵の浅さをあざけったが、それを聞いた親方様は激怒なされた。己の猟犬で敵を図るなとな。その程度のこと。敵の重臣どもが考えつかぬはずがないと。親方様がさようなことを。じゃが確かに仰せの通りですな。今まで沈黙していた梶之助が微笑んだような目を見開いて急に口を開く。松井康之といい、米田親子といい、長岡家の重臣どもも粒ぞろいだ。かような画策をしたとて何ら不思議はない。我らとて負けてはいないと言葉ににじませつつ話す。殿物助は深くうなずき、親方様は長岡忠興殿がその重臣どもの進言を避けたのだと、さも忌々しげに仰せであった。情けをかけられたかのごとくおぼしめされたのであろう。む、梶之助が面を伏せて黙考する。殿物助の話は続く。五郎が矢野藤一郎の救援に向かうに際し、殿物助が忠興にそのことを告げるべく参上した時のことに触れ、わしが挨拶に参ると、長岡の親方は申されたものよ。わしとて、奴のごとくしたかもしれぬとな。 ったとするなら、カジノスケが顔を上げ、一同を見渡して言う。我らは長岡家の新たな当主について、考えを改める必要があるのかもしれんな。かといって、忠興の胸の内をよすがに見通しを立てるわけにもいかない。それゆえ、一色家は警戒を解かず、長岡家もまた、城の守りは固めたため、しばらくの間両者は一里半というさほど遠くもない距離を隔てて睨み合いを続けることとなった。その間、天下の情勢は目まぐるしい速さで動いていく。光秀とその家臣どもは言うまでもなく、それに組みした武将どもも秀吉ら織田家の重臣によって次々と討ち取られていった。信長に滅ぼされた浅井家の旧臣で、本能寺の変の時には、信長の家臣となっていた、近江の国、山本山城、滋賀県長浜市琥珀町の主、厚地貞行は、本能寺の変が起きると、こともあろうに、羽柴秀吉の居城、長浜城、滋賀県長浜市公園町を奪い、山崎の合戦にも、光秀方として参加した。当然、秀吉の貞行に対する怒りは凄まじく、光秀を打ち負かすと、直ちに長浜城を奪還し、城に逃げ込んでいた貞行も捕らえられてすぐさま殺した。光秀が死んで3日後の6月16日のことで、これと太史記によると、厚地の一族をことごとく貼り付けにしたという。また、丹後の隣国、若狭の国、福井県南部では一色家と異なり、ほとんど名ばかりとなっていた若狭守護武田元明、一色義連を暗殺した若狭武田家の子孫だが、信長の重臣丹羽長秀の配下となって息を潜めるようにして暮らしていたが、本能寺の変が起こるや近江の国滋賀県に出兵し、丹波長秀の居城、沢山城、滋賀県彦根市沢山町を奪った。このため、先の厚地貞行の働きもあって、近江の国はほぼ全域が一時的に光秀の手に落ちたようで、金見教記の6月4日の日記には、豪州ことごとく日向の神に属すと記されている。武田元明の働きはそれだけではなく、若狭の国においては旧臣どもを催し、旧を知って北の少女、福井県福井市大手に戻っていた織田家の筆頭家老、柴田勝家が光秀討伐に京へ向かうのを、近江の国の光秀方の者どもと共に阻むよう指図した。光秀に組みし、そのために働いたというわけだ。しかし光秀が滅亡すると、その活動は急速にしぼみ、沢山城は長秀によって奪還される。元明自身も光秀が死んだおよそ一月後には秀吉の手の者によって殺されるに至るのである。危ういところであった。茅城攻めから戻って7日ほどが経ち、光秀に組みした武将たちの末路が次々に弓の騎乗へと知らされ始めた頃、一色家の家老どもは誰ともなくそう言って深くため息をついたものである。五郎が光秀に味方せぬと妻に平助に宣言しておらねば同じ運命であったろう。ただ途中、主人が意思を翻し矢野藤一郎を救援に向かったのは、同じ運命まであと一歩だったということであり、味方によっては茅城にて長岡家が窮地に陥ったことが我らを救うたと言えぬでもないな。殿物助はそう自嘲気味につぶやいた。その後も弓の騎乗には知らせが入り続けた。光秀の首は山崎の合戦が終わった3日後の6月16日に本能寺で晒された後、同月23日には粟田口で3000の首とともに葬られ、首塚が築かれた。 そのことを耳にした殿物助は、変天の激しさよ、と呆れる思いでいたが、さらなる一報が弓の騎乗にもたらされると、なんと早くも織田家が分け取りにされたか。そう言ったきり絶句してしまった。6月27日、尾張の国の清洲城、愛知県清洲市に織田家の重臣どもが集まり、いわゆる清洲会議が開かれたのだ。出席したとはっきり分かっているのは、橋場秀吉、柴田勝家、丹波長秀、池田常興の4人だけだが、これだけ分かれば十分だ。議題は信長の後継者を決めることと、信長の医療の分配である。諸説あるが、信長の後継者については、信長の嫡男、信忠が本能寺の変で討たれたため、筆頭家老の柴田勝家が信長の三男である信孝を、橋場秀吉が信忠の嫡子で信長の孫にあたる三法師、数え三歳をそれぞれ推して対立したが、結局秀吉の意見が通ったので、勝家は遺恨に思ったという。しかしこの会議の重点はそこにはない。光秀の領地を含めた信長の医療の再分配にあった。仮に当時25歳の信孝に織田家の家督を譲ろうものなら、再分配などおぼつかなかったかもしれない。このためか、信長の次男信雄と信孝は会議には出席を許されなかった。しかも信長の実子にもかかわらず、信雄は尾張の国、現在の愛知県西部を、信孝は美濃の国、岐阜県南部を与えられただけで終わった。これで文句を言わなかったのだから不思議なものだが、秀吉ら重臣は言葉巧みに懐柔したのだろう。これと太子期には、橋場、柴田、これと、これ住みの誤り、には長秀のこと、池田、この四人をなして天下の政道を行う、とある。信長の政権をその血筋の者から事実上奪い取ったのだ。四人の重臣は従来の所領をおおむね維持しつつ、目論み通り所領を増やした。その様は、奈良興福寺の僧が書き継いだ多聞院日記の天正十年7月6日の記事に、天下の様、柴田、橋場、丹羽五郎左衛門、長秀、池田紀伊の神、常興、堀久太郎、秀政、以上五人して分け取りのように、その沙汰あり、信長の子供は何も千に立たずとうんぬん、あさましあさまし、とあるほどで、当時の人には信長の実子が蚊帳の外に置かれ、その重臣たちが信長の医療に群がり、奪っていったかのような感があったらしい。重臣の中でも、家像が著しかったのは言うまでもなく、弔い合戦の事実上の大将、橋場秀吉である。本領であった近江の国、滋賀県の所領と、長浜城は談判の上で柴田勝家に奪われたものの、山城の国、京都府南部、丹波の国、京都府中部及び兵庫県東部、河内の国、大阪府東部の一部を得た。京を有する山城の国を抑え、光秀の丘陵の丹波の国を譲られたのだ。秀吉はかつて信長政権下で威勢を振るった光秀のごとく、天下の中心を握る人物となった。柴田勝家が気に入らなかったのは、信長の後継者に関することではなく、秀吉の地位向上であっただろう。勝家は前にも記した通り、光秀に組みした武将によって、京や大阪との連絡を遮断されて、越前の国の北の省城から動けず、織田家の筆頭家老という弔い合戦を主催すべき立場でありながら、その機会を逃したのだ。この点、光秀の戦略は見事というほかないが、秀吉はさらに有能であった。今や事実上の筆頭家老は、橋場秀吉となっている。秀吉と勝家は対立し、 いずれ私有を決するのは避けられない状況となった。かつて五郎が予見した通り、光秀が死んだとて混乱は続くのであった。だが秀吉と勝家の対立と五郎の沈黙は、一色家を思いもかけぬ立場へと追い込むことになる。多聞院日記で浅ましあさましと僧が記した7月上旬のことである。備後の国の友、広島県福山市で毛利家の庇護下にあった足利義昭から密使が発せられ、弓の騎乗に到着した。小林家隆、その日の午後も10人ほどの重臣どもと車座になって議論していた殿物助は、家臣から耳打ちされたその名に息を呑んだ。報告してきた家臣に、おうむ返しに答えたが、無論その名は知っている。かつて、荒木村重を信長方から寝返らせた功績を持つ将軍、義昭の側近中の側近であった。質素な旅装ゆえ垂下したところ、そう名乗られ、証拠の品も見せてござりまする。証拠とは、先代が将軍家に送られた品にござりまする。さようか。殿物助は不穏な予感がしたが、将軍の密使となれば追い返すわけにはいかない。三の家老までの三人で会うと返答した。将軍の使者ゆえ、普段は五郎が座る上段の間に副使を伴って着座した家隆は、異様に長い顔を持った油断ならぬ目つきの男である。旅装から着替えて滴れ姿となっており、一色家の家老どもが平伏すると、将軍家は宿願であった御帰楽を果たすべく、一色家に忠節を尽くすよう望むとの仰せにござる。のっけから言い放った。やはりそうきたか、と厄介事が持ち込まれた心地でいたのは梶之助である。その一方で、ぶしつけかつ花から命を奉ずると信じ込んだかのような家隆の口調に、密かに反感を抱いてもいた。室町幕府最高の話である。足利義昭は織田信長という重しが亡くなった今、京への復帰を画策していた。光秀が謀反を起こしたと知るや、中国の毛利家はもとより、当時四国全土をおおむね手中に収めていた長宗我部元親らに協力を要請した。その際、各地を奔走し、諸大名の近親と連絡を取り合ったのが小林家隆である。義昭が光秀に帰路の協力を求めたか否かは不明だ。しかし、光秀自身は義昭を帰楽させる気が大いにあったようで、光秀がその死の前日、紀伊国、和歌山県と三重県南部の鉄砲傭兵集団、雑賀衆の頭目の一人、土橋重治に宛てた書状の中で、きっとご入楽の儀、ご馳走寛容に候と、義昭入楽へ協力するよう記した書状が残っている。しかし、その光秀もすでに亡き者となっている。それゆえ、羽柴秀吉にご所望をお伝えすることとした、と家隆は言う。なるほど、そうするのが当時の成り行きか。梶之助は家隆の油断ならぬ目つきを上目遣いで伺いながら、そう納得した。将軍義昭に気楽の好機をもたらしたはずの光秀を滅ぼした秀吉に、今度は頼ろうとしたという。梶之助にはなりふり構わぬ動きとも思えたが、信長の弔い合戦の最大の功労者を頼るのは死闘だと思い直した。しゃがな、家隆は一色家が幕府の一機関たる丹後守護であるゆえ、間違いなく味方だと思っているのか、露骨に不機嫌な顔で語る。数日前、長浜城で秀吉に会って将軍帰楽への助勢を要請したが、承諾したとは言うものの、どことなく存在で信用ならないという。 家高がそんな調子になるのも仕方がない。今から9年前、義明が信長との戦いに敗れて逃走した後、気楽の交渉の場の堺、大阪府堺市に信長の代理として現れたのが秀吉なのであった。その時義明は敗北したにもかかわらず、信長と和睦するにあたり人質を要求したらしい。秀吉はそのことに怒り、ここからどこへでも行けばよかろうと言い放って交渉を打ち切り、結局のところ義明は備後の国の友に引っ込む羽目となるのである。義明と秀吉にこういう因縁があるとなれば、将軍配下の者どもも平静ではいられない。秀吉からしてみれば、仮想敵がいくらでもいる時期ゆえ丁寧に応じただろうが、その言葉は額面通りには受け取れなかった。その点、勝家殿はよいと急に家高は顔をほころばせる。清須会議を終えて北の省城に帰っていった勝家に、将軍家の別の側近があった際、下へも置かぬ艦隊はもちろんのこと、義明上洛への協力を求めたところ、言うまでもござらぬ、この勝家、将軍家のため忠義を尽くすでござろう、威勢よく胸をたたいたという。以上、和田良作最後の一式、1月12日から1月18日まででした。担当は宮島でした。